カンボジアに行ってまいりましたけども、昨日の朝8時に、ですね、福岡の空港に着きまして本当にお祈りありがとうございました。東京の方はですね、金曜日の夜の10時半に羽田に着いたんですけれども、ちょっと私はバンコクで待ち時間があって次の日だったんですけれども、本当にありがとうございました。今回のチームの目的は大きく2つありまして、1つはカンボジアに個人はできているんですけれども、その個人に教会をスタートさせると、カンボジアでの教会のスタートということが非常に大きなポイントだったんですね。一つのポイントはね。でもう一つは、個人の働きが大きくなっていくにあたって、その前に、その、映像を作ると。まあ、テレビ局が間もなく行くんですけども、東京12時はですね、テレ東と言ってましたね、みんな。テレビ東京のことをテレ東というそうですけども、テレ東が来るんですけど、取材班がですね。でそれで、1時間特別番組が3月か4月に出されるんですけど、その前に、まあ、行って、紹介映像、企業向けの紹介映像、一般の紹介映像、それから4人今度高校3年生が大学に行きたいと言ったのと、その次にまた4人高校年生がいますので、その子たちを取って一人一人、その子の映像を作って、その人にこう、サポートしてくださる人を求めるための映像とかですね。大きい広い場所に行きたいビジョンがあるんだけども、それとともに次ですね、大きい子たちを別を住むアパート、というか、まあ、家があるんですけど、それを借りて、別にしたらその、また次のステップを踏めるので、そのための映像とかですね、つまりいろんな映像を具体的にね、作ろうということで、映像班が今回3人とも入りましたんで、クワットコプターってね、飛ぶやつも持って行って、クレーンっていうのがあって、クレーンも持って行ってですね、でかなり本格的に映像をいっぱい撮っておりまして、まあ、そういう目的があったんですね。だから、まあ、それがあったんですけれども、それで、まあ、初日の日に、19日の日に、カンボジアに着きまして、で、まあ、その日は着いただけで、まあ、いろいろ事務的なこととかをやったりしてですね、チェックインとか、まあ、いろんな手続きをして、それから、20日の日ですね、朝から予定では火曜日と水曜日に7つの場所で、まあ、霊の戦いという言葉を使うと誤解されることが多いので、まあ、最近はですね、主の勝利の宣言とか礼拝と言ってますけども、まあ、ポイントとなる場所でですね、教会を作る前にそれをしたわけですね。例えば王宮、もともとカンボジア王国だったので王宮ですね、王宮の前とか、それからシルバー箱だとかあるんですけども、それから3つの川が、メコン川をはじめです、3つの川が合流している地点とかですね、国会議事堂の前とか、霊的なポイントだったところと、実際的な政治とかそういうことのポイントだったところがね、そういう場所、7つの場所で、まあ、主の勝利の宣言と神の言葉を置いて礼拝をしたわけですね。で、面白いのは王宮に行った時ですね、王宮だと思った場所が王宮じゃなくて、なんかいくつもあってですね、それでまたやり直したりしてですね、2回ぐらい回されたんですけども、まあ、でも、ちゃんと分かってきちっとできまして、そしてその後、7つ、2日かけてやる予定だったんですけど、1日でできてしまってですね、しかも結構早く終わってですね、きちっと。で、なんか、すごく守られたな、ということを思いました。それで、その終わった後に夜、正解をしたんですね、個人でですね。で、今回は生産式も伴いまして、今までもやったことはあるんですけれども、本格的に、まあ、教会のスタートということを意識して、まあ、やったんですけれども、生産式を伴う、非常に臨在があってよかったですね。まあ、次の日の正解がね、オンラインされましたんで、長崎教会でも、祈祷会が終わると同時にオンラインされたんで、見た方も多いと思いますし、その日じゃなくて、その次の日の正解は、世界中で120カ所以上でオンラインして、同時中継で見た方がいます。今ダウンロードできるのかな、見てなかった方はダウンロードできるんじゃないかと思いますので、安定教会のホームページからですね、見てくださればいいと思いますけども、それで非常に、祝福されたんですけれども、まあ、その時ですね、秋元牧師がですね、まあ、孤児たち、まあ、個人の子供たちに向かって、その一つ言ったのは、そのこの中からね、日本に来る子が今出てきますということと、ね、まあ、秋元さんが言ったとおり、神様から示されたみたいで、はっきり神様がそうおっしゃってますよって、それから、イスラエルに行く人が出てきますので、この前のイスラエルチームの映像をわざわざ子供たちの前で流してですね、映像ですね、で言ったんですね。それからもう一つはですね、まあ、教会だからあんまり横綱言えないんですけど、去年、紅白に出た、いや、そうなんですけど、言っちゃいけないから言わないんですけど、そのグループがですね、わざわざ孤児たちのために、映像を作ってくれたんですね。孤児たち向けに、本当に一緒に行きたいけど行けないからって言って、一人一人がちょって言って、全員で話して、日本語と、クメール語バージョン。まあ、一生懸命クメール語を読んでる感じでしたけども、それで作ってくれたのを、まあ、流したんですね、正解の時にね。これもえらい感動してましたけど、ね、コンサートのちょっと流してね、2万人のコンサートのね、彼らのコンサートはやっぱなかなかですね、みんなこうなんか光を持っててね、 つまり参加するコンサートに来てる人たちも一緒にそのコンサートに参加する形にしてるなってことがよくわかりまして、なかなかなもんだなと思いましたけども、まあ、それで見て、で子供たちが逆に今度は次の日に彼らに向かってのお礼のビデオレターですね、ビデオレターをもらった、今度はビデオレターでお礼で返すのを作ったりしてですね、本当に彼らはですねカンボジア語に本気で来るつもりです。テレビ局を連れてくる場合 NHK と民放の違いとかがあってですね、どっちがいいかとかね、かなり真面目に考えてますね、すごくね、本気でサポートしたいと思ってるそのっていうのはね、すごくわかりますけれども、まあそういうのをね、ビデオレターをわざわざ作ってくれて送ってきた、こっちは頼んだんですよ、向こうが行けないからって言って送ってそれを持ってきたんですね。だからすごいなと思いましたけれども、まあ、そういうこともあってですね、よかったんですけれども、で、そういうことを、まあ、1日目言ったんですね。そしてまあ、1日目終わって、で2日目はもう1日目に、7カ所全部終わってしまったので、午前中は学校に行ったんです。彼らが行ってるね、校長先生が変わっていまして、以前知り合いだった人だったみたいで、すごくシンガポール人の、シンガポールが支援している学校だから校長先生と、一応副校長だけどカンボジア人の、まあ、校長的な人ですね、副校長の人がいて、どっちもすごく好意的でですね、ずっと見せてくれて、映像を撮ることも無理してくれて、でまあ、教室の中に入るのはね、ちょっと普通にスクールやってたとかでもないですけど、小グループでやってたり、それからいくつかのところは中に入って映像を撮っても映像って言ってくれてですね、まあ、カメラを持ってかなり撮れました、写真と映像を撮る方ね。でうちの子供たちのクラスも入っていきまして、非常に良かったなというふうに思っています。でビスナーっていうのはね、一番最初に来た子なんですけど、当時2歳じゃなく2ヶ月だった子ですけど、もう今いくつだ、8歳かな、なんかなんですけども、17歳かな、なんですけども、この子はものすごい筋肉質になっちゃってですね、ちょっと一時荒れてたんですけど、心配したらエラ落ち着いたからびっくりしたらですね、なんか学校に体育の先生が変わって、その体育の先生が競技会にどんどん出すんですって、カンボジアの。競技会ってのは、いわゆるこっちで言えば高校総体みたいなもんですね。高校総体とか、全国大会みたいな。それでなんか砲丸投げやってるらしくてですよね。それで、まあ、砲丸投げなくていろんな競技会に出してもらえて、結構いい成績と結果を出して、これ商品とか賞金をもらって、今彼は金持ちですとか言ってましたけど、とにかくかすごくそういう、なんていうか目的ができて、本当にそういうことができて、なんかそこで、いい意味で、なんかこう発散してるっていうのがね、すごく穏やかになっておりまして、個人がこの5年間かなり厳しいところ通ったんですけど、反抗期みんな一斉に迎えたんで、すごくなんか落ち着いたなと思って、ね、感動いたしました。でそれでまあ2日目その学校に行って、その先生ともお話をしていろいろして、ね、運動場がないものだから屋上に運動場というか屋上運動場にしてね、そこに遊んでたりとか、すごく良かったです。そしてまあ夜また正解になったんですけど、1日目の夜にそのちょっといろんなお話からですね、教会のことが話になりまして、で教会をスタートするにあたって、前田さんに、ルツ前田さんに最初牧師にって話があったんですけども、まあ前田さんは牧師に対する飯は以前から言っておられたんですね。何度も考えたことがあるけど、牧師ということはどうしても来ないと、平安が。で宣教師というとピタッと来るけど、牧師ということに関してはどうしても来ないと。もし牧師をするなら、その個人の方はもうやめないといけないと思う。でそしてそういう導きはないって言ったの、ずっとね、以前から。で案の定断られたんですけど、そしたら牧本牧師の方から、そうした場合はアンティオケ教会のオンラインで礼拝をして、そして、まあ、それを翻訳、そのアントニオ教会の副牧師としてカンボジアの責任者になって、もちろん日本語なので、クメール語にね、英語はやってるんですけど、直接ね、長崎も英語で今やってますけど、それだからそのクメール語に彼女が訳してやるという形で、東京アントニオ教会のオンラインの礼拝でカンボジア教会をスタートさせると、東京アントニオ教会のとしてね、そして彼女がその副牧師としてやるということでね、どうでしょうかということだったんですね。でそれならということで受けられたんで、私もね、導きを感じたんです。予言では実は最初から固く固守すると断ってくるけど、その場合にはそういうふうにしなさいということだったんで、その通り、まあ、彼女は、まあ、それで受けられたというか、すごい平安があったみたいで、私も聞いてていいなと思ったんですけど、それで、まあ、そういうことになりました。だから今日から正式に日曜日はスタートしていると思いますけども、その次の日正式に前田さんの安守式を伴う正解だったんですね。それでオンラインで全国に放映されたんですけども、司会をしたのが、デニス光牧師ね、長崎にいた、 まあ、今あの時の僕して英道部の責任者ですけども、その時が今カンボジアに前田さんの代わりに行ってた、来週帰ってくるんですけど、今井翔子さんで、今電動車のかな、進学生のかな、ちょっと分かりませんけど、やっぱアンティオキにいるんですけど、彼女もあの志望大学で学生時代長崎で過ごしたりしたんですけどね、なんか何とも言えなかったですね。それでまあ暗視式になったんですけど、暗視をいたしまして、非常にあの五輪台があってですね、まあ明石の後に、とってもいい祝福された時でした。見てなかった方はね、オンラインで見れると思うので見てください。で、一つの時がまあ、あのカンボジア個人で終わって新しい時が始まるなって、いよいよ教会がスタートしてこれからちょっと始まるぞってことを感じました。で、そのメッセージの中で、ね、私もメッセージさせていただいたんですけども、パウロ牧師の前にその時に言ったんですね。昨日秋元牧師が言われた、その日本に来る子がいるって言われた時にね、自分が神様から語られたと思った子いますかって聞いたら、最初はね、日本人と似ててね、ちょっとシャイなんですよ、ごめんなさいってね。で、神様見てるよってこう言ってね、言ったらですね、みんなね、2、3人パパって言ったらみんなさーっと上がり始めてですね、その時イスラエルに行きたいと思ってる、イスラエルに神様が連れてくれるって語りかけた人ってさーっと手が上がってですね、すごい感動いたしました。それで、みんな真剣なんですね。で、まあ、彼らにとって日本に来るってことは、すごい特別なことでしょうし、イスラエルに行くってなんて夢みたいなことでしょうけども、まあ、そういうことからをね、本当になんていうか信じて、これから本当にそういう子たちがたくさん出てくると思います。イスラエルに一緒に来てくるでしょう。日本に来たらですね、まあ、長崎でも迎えてあげたいと思います。ここから具体的なんですけど、東京に行く子もいっぱいいると思うんですけど、長崎の場合はですね、大学があっていくつかですね、ある大学はすごく今中国人いっぱい受け入れてる大学があって、レベル的には高くないんですけども、そこの学長とは親しいので、頼めば受け取ってくれると思うので、もちろん見心じゃないことはしませんよ。でも祈って確認ができたらね、本当に受け取ってあげたいなと思う子も何人かいたりしてですね、えらい現実味が帯びてきた働きになってまいりました。ですごく祝福された時を、ね、持つことができたんですね。で、その後面白いことがあってですね、メッセージの最後にパウロ牧師の知恵知識の言葉でね、イボができていた人が取れましたっていう知恵知識の言葉だったんです。そしたら光牧師がですね、なんか1年間ぐらいイボができてたんですよ、ここに。そしてですね、その時は何も感じなかったそうですけど、その次の日一緒にアンコールワットに行ったんですけど、その時にもうなんかあれないないとか言ってですね、で慌ててこうやってですね見てですね、それで亡くなっちゃってたんですよね。完全に消えちゃったんですね。主に感謝をしたいというふうに思いますね。それからミニストの時に祈ってもらった人たちがね、次の日本当に完全に癒されたのが何人もいて、早速賜物のあれが始まってきてるんですね。賜物ってのは教会と共に来ますので、教会に与えているものなので、本当に教会のスタートと同時に、なんていうかな、知恵心の言葉を通しての癒しとか、癒しのミニストリーを通しての癒しとか、はっきり見える形で現れてきたんで、今までもありましたけどね、もっと顕著に現れてきたんで、本当に教会のスタートと共に賜物が始まってきたぞっていうね、なんか非常に感動を覚えました。まあ、そういうことがありました。それがまあ2日間で、その間に当然ね、映像いろいろ撮られたんですけれども、で3日目に今度はアンコールワット、シェムリアップってところに行くんですけど、行って、でアンコールワットとアンコールトムの中にあるバイオンというね、こっちは仏教です。アンコールワットはどっちかというとヒンズー教なんですけども、まあ、そこに行ってやはり勝利の宣言と、まあ、神の言葉を言って礼拝をしてきたんですけども、バイオンの方が面白くてですね、まあ、バイオンの前も行くとね、私カイラスさんに行ったんですけど、どっちもカイラスさんもそっくり真似であってね、もうカイラスさんのミニチュアって感じでね、だったんですけど、そのバイオンに行きましたら、なんていうかね、その、前入りするところがあるんですけども、まあ、その中にこう行って、まあ、もう前の方でやろうと思ったら、どうぞ入ってくださいとかね、向こうは言うから入ったんですね。で、入って、まあ、そこでやろうと思ったら、もっともっと OK とか言うからですね、もう、ここにある、ここまで行ってですね、ほんで、座ってですね、そこで賛美して、予言して、なんか、面白かったですね、向こうがおっしゃるからそこまで行ったんですけど、なんか圧倒的な勝利が表されまして、で、アンコールワットに行ったのは、プノンペンのだけじゃなくて、カンボジア全土に対する神の働きということを意味していると思います。だから本当に実際ですね、例えばあれクメルルージュ、なんだっけ、カンボジアの、なんだったっけ、ポルポトが逃げ込んだのもアンコールワットだったんですね。まあ、そこでまた負けてもっとジャングルに入っていくんですけど、だから歴史的にポイントだった場所で、まあ、神様は例の戦いをさせていただいて、そしてこれからカンボジア全土に対する、ね、 神の働きが広がってくるだろうということを思います。で、個人の中からも子供たちがいっぱい神の歌を出てくるでしょうし、個人以外からもこれからね、教会が始まりましたので、人が導いてくるだろうと思うんですね。で、はっきりカンボジアにおける働き、個人における働きが次の段階になったなということを思います。一つだけ残念だったのはですね、個人でクラップコプターを飛ばしたんです。そしたらね、掃除は効かないんですよ。で、危なくてやめたんですよ。なぜかって言ったら、ちょうど個人の真横にね、携帯のね、塔が立ってたんですよ。で、電波が出るんです。だからダメだったんですよね。で、西高でも飛ばす予定なんですけど、西高では NHK があるんですよ。で、NHK の塔があるから、ちょっと今回やってみて飛ばしていけたらいいけど、ダメな場合はちょっと西高で飛ばせないかなって言ってね。だから一回とにかくやってみてどうなるか、正解の前にですね。だからダメだったらちょっと飛ばせないなってことになったんですけどね。まあそんな感じなんですね。で、一番最後はちょっとこれおまけなんですけどね、全部終わった後にですね、アンコールドーム終わった後にちょっと時間があって食事した後休めたら、銅に乗れるってことでね、銅見に行ったの、銅って、お花が長いのね、銅さん ね。で、なんか、見に行ったんですね。で、私は別に良かったんですけど、マジキナ君がね、なんかね、触ったりですね、乗りたそうな顔してるんですよね。で、1人20ドルするんですよね。ね、ちょっと高くて。で、映像部がね、撮影するために乗ろうとか言ったら、1人20ドルで、2人で40ドルもするから、どうしようと思ってて、10ドルだったら乗れないって言うからですね。で、諦めたら、なんか、マジア軍隊が、もう乗りたそうな顔してたら、映像部の連中がみんなでカンパしましてですね。で、私って余計な話なんですけど、でもすごくそれが、なんか、見てて楽しかったですね。で、聞いたらですね、全然関係なくですね、そのさっき言った、美容データをくれたグループがね、銅に乗りたいっていうことをね、言ってたんですって。そんなことと無関係に、面白いなと思うんですよね。だからぜひカンボジアに行かれたら銅に乗らせてあげようか。今度から個人訪問の時にね、オプショナルツアーで銅に乗るとか、気球もあったので、私気球のまま乗りたいんですね。気球に乗るとかね、そういうのもオプショナルで入れたら、一般の人に対してですよ、一般の人に対してはいいかもしれないなと思って、まあ、いろいろアイデアが出てきまして、示しではこれから結構多人数の人方々がそういうことが始まるんじゃないかということを言われています。だからぜひ皆様にお願いください。で、個人の働きがはっきり、その個人としても教会としても次の段階に入ったなということをすごく感じたのと、まあ、前田さんが安定教会の副牧師として立ったので、まあ、私の役割というか、私たちの役割は一つ終わったなって。これからもね、私個人の副理事長ですし、長崎教会としてどんどん助けていくので、そういう意味では関わりは変わらないんですけど、なんか一つの時は終わったなって、新しい段階に入ったなってことを強く感じました。で、なんかすごい、そこに立ち会えて感動いたしましたし、よかったなと思います。で、光牧師も長崎で牧師をしてましたし、塩子ちゃんは大学時代、本当にたくさんの証を体験していかれましたし、最後はね、志望大学で、授業でね、私講義に行きまして、教室にあふれるほどの人が来てね、やったのを覚えてますけども、まあ、みんな、なんか本当に今安定で神様によって用いられて世界に行ってるんだなと思って、なんかすごく嬉しく思いました。まあ、この中にもね、これから使わせていきたいと思いますけども、一つちょっとね、鍵を言っておきます。長崎教会で学ぶことの鍵は何か。死ぬことです。長崎教会で死を学んだ人はどこに使わされても必ず復活の命の中で輝いていけれます。光くんが長崎教会に来た時、携帯の待ち受け画面はパソコンも全部一つでした。私にとって毎日は死の連続ですってね、それをいつも置いてたんで、この野郎とか思ったんですけどね、まあ、でも確かにまさにそれだなと思ったんで、死を通過した人だけが命に預かります。そして本当に復活の恵みの中に行きます。で、ここで死を通過しなかったら、どこに行ってももっと厳しい訓練を通して死を通ります。神の働きをするためですよ、ね、だからそれはね、ぜひ覚えておいてください。死を通った人は命に預かります。これも原則です、ね、だからそれはね、覚えてほしいです。だから前田さんも今回帰ってきた時ですね、嬉しかったのはね、実は今だから話しますけど、すぐ来てですね、長崎来たらですね、5年間分の11献金ですって持ってきたんですよ。びっくりしてですね、って言ったんですよ。いや、私は長崎教会のメン、私は長崎教会ですから、5年間の自治献金ですって持ってきたの、彼女の個人的なやつね、個人は違いますよ、個人的なやつね。すごく嬉しかったんですね。はっきり自分の教会はここだと思ってやっておられたんですね。なんか私もそう思ってましたけど、なんか本人がそういう自覚を持っていたので、すごく嬉しかったです、僕としてね。で、その上で今回きちっと神様が向こうに行かせてくださった。これなんかだから、なんか私すっごくすっきりしてるんですね。 光君の時もそうでしたけれども、秋元牧師の方からちゃんと私の方に光君を東京安定教会の牧師として、来てもらいたいけれどもって話があって、私から言ったんですけれども、ここできちっと本当に心を定めて使えた方ってのは生かされてるんですよね。だから皆さん今置かれている場所ね、どこであってもそこで心を定めて主に使えることと、今置かれている教会、皆さん今長崎だから、ここの教会で本当に神様にしっかりこの教会の一部であるということを自覚して意識して使えてほしいと思います。その時皆さんの人生にどこかに使わされることや、ね、結婚とか仕事とか、あるいは神様から使わされることがあっていくでしょうけど、その時本当にそこでね生かされます。そこを正しく通ってないとね、後でやっぱり神様っていうのは真実な方だから、後でその帳尻合わせてきますから、それは大変なんですよ ね。まあちょっと余談ですけどね、そういうことを思いました。で本当に今回はなんか本当に私が来たなと思ったんです。でここから今日の説教と関係するんですけど、で長崎帰ってきた、福岡にね、長崎帰ってきてすぐ私が行った場所はね、親だからあんまり言えないんですけども、私の本を書いた時に推薦本を書いてくださった方が来ておられまして、その方のところにちょうどね長崎来てまして行ったんですけども、でそしていろいろお話をしてすごくいい時を思ったんですね。でなんか長崎が来る働きも発揮するの段階に入ったとっていうことを非常に強く感じまして、自分の使命とかこの教会の使命ということを今強く思っております。私は長崎を作らすときに長崎の小さな教会からリバイバルが起こるっていう予言を持ってきたんですね。で今もそれは信じておりますけど、あんまり公で最近言ってなかったんですけど、再び語らなきゃいけないと思ってますね。私は聖霊の火を受ける使命があります。安定教会ってのは、ね、安定教会って名前の通り世界にそれを持ち運んで世界中日本中にそれを広めていく使わせていく使命があるんですけど、我々は火を受ける使命があるんですね。だからここでリバイバルが起こります。必ず神様おっしゃったのそれが始まります。だからそれをねぜひ覚えてください。でそれはなんていうかね、こうものすごく純粋なというか、まっすぐな神に対する信仰というか賛美というかね、上手じゃなくてもいいから真実な賛美というか、本当に天と一つになれるか、それがポイントだと思ってるんです。本当に天と一つになれるか、ね、だから殉教聖語を長崎でやっていることは本当に特別な意味があると思っていますので、ちょっとそういう事柄を今までになく強く今私は意識していまして、もう一遍ここから始まるぞということを強く感じているんですね。どうぞ、ね、教会ここから次の段階に踏み出していくぞということを、ね、覚えててほしいと思います。そこで今日は義明に入りたいと思うんですね。一節から見ていきたいと思います。3つのポイントでお話しします。何度もここからお話しましたし、今までも話してきたんですけど、もう一度、ね、そのことを覚えながら話してきています。一節から、さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げて抑えたと。モーセの後にヨシアが立てられました。そのヨシアに向かって神様語られます。2節から、私のしもべモーセは死んだ。モーセが死んだことはもう分かっていたんですけど、わだわだこれを言ったんですね。でこれはモーセを否定したわけじゃない、モーセは死んだぞってことを言ったんじゃなくて、モーセは間違いなくしもべで、誰よりも謙遜な人で、神と直接顔と顔と合わせて神の声を聞いた人です。特別な人です。本当に素晴らしい人でしたけども、でもそのモーセは死んだ、つまりモーセの時代とモーセに与えられた役割は終わったんだってことなんですね。アラノを40年さまうことがモーセの使命でした、ね、最初行けばよかったんですけど、民が不信仰だったためにダメで、そして民と共に40年間アラノをさまうことだったんですね。でところがヨシアはそうじゃなくて、アラノの時代が終わってカナンを攻め込むのがヨシアの使命だったんです。これはモーセをして、モーセは本当に素晴らしい人だった。モーセは忠実だった。でもモーセの真似をする必要もないし、モーセに取られる必要もない。ヨシアにはヨシアの使命と働きがある。モーセの時にはマナが降ったんです。まあなって感じですね。つまらないですね。でもマナが降った。でもヨシアの時代にはもうマナは降らない。その代わり父と蜜の流れる地で、従って占領していけば、父と蜜が食べれる。どうしても食べ物の話なんてすいませんね。で、それからあと、モーセの時代は荒野をさまようことが導きだった。雲の柱、火の柱によって導かれて、荒野だったんです。ね。どんなに行っても荒野って感じだったわけですよ。つまらないですね。だけど、ヨシアの時はカナンなんです。約束の地なんですよ。全然使命が違う。モーセは本当にしもべで素晴らしい神の歌だったけど、約束は持っていたけども、約束を信じて握ってるだけで、約束は1ミリとしてもらえなかった。でも、ヨシアは、従えば従うほど占領していって、約束が次々に成就して広がっていく時代なんです。具体的に。目で見える形で。役割も使命も全く違うんです。だからヨシアに言いました。モーセは死んだんだ。 本当に素晴らしい歌だったけども、本当に素晴らしかったけども終わったんですよ。時は変わったんだよって。あなたにはあなたの使命と役割があるんだよってことだったんですね。長崎教会もはっきりそれを思います。教会としてもと同時に、あなた私たち一人一人の人生ね、私もあなたもその一人の人の人生にもそれがあると思う。で、群れ全体を考えるときにはっきり今年は変わったと思いますし、時代も変わってきてますし、長崎教会も変わってきてますから、そこに集っている皆さん一人一人はやっぱりはっきり時が変わると思います。今もう変わってきている人もいるでしょうし、今まさにそこの人もいるし、もうちょっとしたらぐっと変わる人もいるでしょうけど、まさにその中にあると思ってください。焦ることは全くありませんが、忍耐の時ね、荒野の時と占領の時があってはっきり変わったんですね。で、群れ全体と長崎教会はもう占領の時に入りました。これもう明らかです。だからそのことをね、覚えてほしいんですね。で、モーセは死んだんですよっていうことを言ったわけですよね。過去にとらわれないように、今までのことに縛られないように、否定する必要はありません。全部それが益になります。素晴らしい学びで、例えば前田さんがアントヨーキの副牧師になりましたよね。で、やっぱり私人間ですからね、ちょっと寂しいわけですね。で、前田さんがかってディーン宣教師がね、秘書をしててね、長崎教会に導いた時にね、ディーン宣教師がね、神の導きだと思うからって、とってもいいことだから言っていいですよって。でも私の肉としてはね、いつまでもいてほしいけれども、御心に従ってくださいって言われたわけですよね。それで、一番最初の誕生日に私に電話がかかってきましてですね、前田さんいますかって言うから、いや、ここは実は教会といっても私の家なんですって言ったらね、じゃあ前田さんに今日誕生日だからおめでとうと伝えてくださいって、こう本当になんていうかこう優しく温かく言われた時にね、ものすごい感動したのを覚えてるんですよ。この方本当に宣教師で前田さんを大切に育んだんだなって分かったんですよね。よく覚えてるんですけど、なんかその時の気持ちが今分かりますね。ずっと今まで一緒にやってきてね、でももう東京アントヨーキの人になるわけですね。全然いいんですよ。心から喜んでますよ。でも人としてやっぱりね、ちょっと寂しさを感じますよね。でもそれでいいんですよね。はっきり新しい時代にカンボジアの個人もルツ前田さんも入ったで、私も長崎教会も、長崎教会と私の人生に新しいことが始まるのです。それを今回長崎帰ってきてものすごく強く感じました。昨日のコンサートね、愛というテーマだったんです。で、実は私はね、卒業論文は新約聖書の愛というテーマなんです、ね、で、私は愛というのは私の人生の実はライフメッセージだったんですね。最近あんまり言ってませんけど、愛を語るには死を語らなきゃいけないからね。だけどあまり言ってませんけれども、なんかそういうテーマだから語らざるを得なくて語ったんです。で、自分としてはなんかボロボロのメッセージだったんですけど、一つの願いがあったんですね。聖霊が働いてくださいって、説教うまかったとか下手とか関係なく死が触れてくださいって言ったらですね、一人の人はですね、もうここから離れたくないっていうぐらい神の愛を感じてたんですね。で、それ以外にも何人かの方はそういう方いたんです。まあ、さっぱりの人もいたでしょうけど、しかしそういう人はいたんです。で、私はその中ですごい思ったんです。あ、神様が何か始めてるなってことを強く感じたんですよ。私にとってはすごいサインだったんです。その前に会った人のことも含めて、あ、なんか本当に教会が次の段階に入ったし、私にとっても次の段階に入ったなってことを今ものすごく感じてるんですね。で、これは私個人の問題じゃありません。教会ってのは私たちです。あなたの人生にも次のことから開こうとしています。はっきり意識してほしいんですね。そして二つ目のポイントね、今あなたとこの全ての民は立って立ち上がりなさいと。このヨルダン川を渡り、ヨルダン川を渡ったらカナンの地なんですよ。ヨルダン川を渡って行け、で、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け、これ約束の地カナンです。立ってこのヨルダン川を渡って行けって言ったんですね。あれ、そして3節に、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、足の裏で踏まないといけない。足の裏で踏む、まあ、手の裏じゃなくてよかったですよね。つまらないですね。足の裏で踏むってことは、足の裏で踏むと、踏むためにはそこに行かないと踏めないんですよ。代わりに行ってもらったら自分で踏んでないから、足の裏で踏むってことは、実際にそこに行かないといけない。で、足の裏で踏むところは、ことごとく全部踏んだら、私がモーセに約束した通り、モーセに約束したことの通りに、あなたに与えているだから、もうすでに与えているんだけど、踏むことによって、その言葉通りになるとってことなんです。つまり、そこに行けばそうなるとってことなんです。大事なことなんですね。信仰ってのはね、信じることなんですけど、信じるってことの具体的なことは、その言葉に従わないといけないんですね。そのことに応答することなんです。どんなに信じていても、彼らが立ち上がって渡っていかなければ、踏めないのです。神を与えてるって言ってるけどダメなの。分かりすればね、 私が億万長者だとします。たまには鳴らしてもらいましょう。ね。それで皆さんにですね、私の、ね、18銀行、新和銀行、ゆうちょ銀行、長崎銀行ね、もうどこにも、もう億万長者で入ってると。ね、あ、B ちゃんの顔を見ましたら、B ちゃんの人がね、おい、使っていいよとか言ってですね、こう皆さんにパッパッとこうね、キャッシュカードを渡してですね、好きなだけ使えた時に、行って、まあ、暗証番号をですね、ピッピッピッと押してですね、暗証番号を教えます。まあ、例えば、ややこしくていけないから、ゼロゼロゼロゼロね、本当はそれダメなんだけどね、ね、で、ピッピッと押したらですね、好きなだけ出せるわけですよ。でも、行って押して出さないとダメでしょ。そのカードを持ってる限り使えるんだけど、行って出さなければ 1円にもならないでしょ。わかりますよ、ということ。約束があっても、立って渡っていく、つまり実際に踏み出さない限り、神は与えてるけど受けれないのです。待ってください。神は与えてるけど受けれないのです。これ大事なんです。いつもパルコ書より信仰の歩みなんです、これは。踏み出さないといけないんですよ。踏み出さないといけないんですよね。例えば、今年の殉教聖会は2月5日、ブリックホールで行います。新しい方々はよく知らないですけど、15年前からいる方は知ってます。15年前あそこでやったんです。ね。B ちゃんがまだ3歳。可愛かったですね。今も可愛いですよ。ね。ね、イダはまだいなかったかもしれませんね。で、その頃ですね、パウル牧師はね、言われたんですね。神様が歌詞を出してから出します。へのへのも消しても隠しても出しますと言われたんですね。強烈に覚えてますけど、実はもっと前、そのさらに15年、14年ぐらい前かな。始まって31年経ってますから、2年ぐらい目の時に言ったと思うから、主は言われたんですよね。何言ったかと言ったら、この群れから歌集が出る。世界で持ち上げになる。で、当時 CD って言葉ないからレコードが出るっていうふうに予言されたんで、14年間か十数年間は何にも起こらなくて、その直前に何が起こったかというと、礼拝終わった時に一人のご婦人の方が来られて、秋元牧師に言いました。ね。秋元牧師。賛美が長すぎますよ。賛美が疲れます。恵まれませんって言われたんですね。でね、それぐらいでカチンとくればいいですよ。何言ってんだと思うけどね。確かにって思うときはショックですよね。つまり、どんどこだったわけですよ。予言では世界に歌手が出て、賛美で CD も、まあ当時レコードですけど、いっぱい出るって言われたのに、逆の最悪の時に、神様が言われた。今こそ歌手を出しなさい。と思ったけど、主の言葉に従って踏み出したんですね。で、面白いのこれは、自分の可能性じゃないんです。目に見える教会の可能性じゃないんです。神の言葉によって踏み出したんです。で、あの場所で言ったのは私分かりますよ、牧師として。もう、いい意味で自分を逃げれないようにね、神が言った言葉に従うために、もうあそこでバーンって言ってしまったらね、やっぱりやめたって言えないじゃないですか。もうだから公にはっきり神から来たから言ったの。そしたら安らぎ12週、肩の響き2週で、もう今では賛美歌の数を超えましたよね。もっともっと曲も詩も成長していくと思いますし、さらに大きく持ち上げていくと思います。今の段階でも、かなりのもんですよね。昨日もあるカトリックのグループに行ってきたら、彼らが作ったお姉ちゃんの歌と共に歌ってました。神の価値とかですね、古い歌では十字架に印とかですね、歌っておりましたよね。と思って感動しましたよね。だからいろんなところで歌い始めてますよね。あの時踏み出したからですよ。あの時踏み出したからですよ。で、皆さんね、神の言葉って踏み出す時に上手で、だからごめんって踏み出しなさい。しかも踏み出す時にポイントがあって、ね、この後にね、4節、あなた方の領土は、つまり与えようとしている土地は、このアラノとあのレバノンから、レバノンって北にあるでしょ、タイがユーフラテス、ユーフラテス川まで行ったら、イランだっけ、イラクだっけね、そこら辺ですね。それから、ヘテ人の全土及び火のいる方の大海に至るまでだと、ものすごく広いんです、これ。神がだからイスラエルの与えようとしたらものすごく広いんです。書いたらいいんですけどね。で、今のイスラエルってものすごく狭いんです。それでも、ね、国ができたからよかったけど、なぜそうなった？不信仰です。で、実はこれはね、教会にも言えるし、実は私の人生にも言えるんです。神が私たちに与えようとしている領域、祝福、恵みは、ものすごく広く大きいのです。でも多くの場合、私たちがそれを受け取りません。踏み出しません。あれはもうこれでいいやって思います。なぜそうなのかというとね、今日開かなくて、この後見るとね、面白いんですね。例えば、ちょっと出し上げてね。例えば、6節見ると、強くあれ、惜しくあれって書いてありますね。7節見たら、ただ強く惜しくあってって書いてありますね。で、5節の最後にはですね、あなたと共にいよう、私はあなたを見放す、あなたを見捨てない。 で、9節が一番わかりやすいんですけど、私はあなたに見せたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主はあなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからだって。つまり強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないってことは、恐れてしまうから言ってるんでしょ。おののいてしまうから。で、恐れてしまうのかで、おののいてしまうことがあるんです。神の言葉に従って踏み出そうとすると怖くなったり、おののいてしまったりする。でも恐れる必要はないよって、ここで間違えてない。日本人はそういうとね、そうだ恐れない、頑張ろうってこう歯を食いしばるけど、そういうことじゃない。私があなたと共にいるから恐れなくていいって言ったんだ。で、神の言葉に従っていくときには必ず主が止まれるんです。例えば大宣教命令、大宣教命令が書いてあるところには、見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にって書いてある。神が一緒にいてくださって、使わせてくださるから、恐れないで全世界に出ていきなさいなんですよ。頑張って歯を食いしばって突撃たいってことじゃないんです。神が共にいるから行きなさいなんです。神の言葉に従っていくならば、神が必ず共にいるんですね。井田君は今いますかね。井田君はサッカーに行っちゃいましたかね。あ、行っちゃいましたね。最近うちの子が消えるんですよ ね。井上ちゃんも第一杯出たら第二杯お休みされてますよね。何かと言ったらですね、彼はですね、いないから言いやすい。私と似てるんです。小さい時の私と。私ですね、今わかるんですね。怖がりだったんです。で、私はちゃんとね、霊的な性を感じ取っていたんですね。今から思えば。でも怖がりだったんです。暗いとこが苦手でですね、トイレで一人行くのは怖かった。で、伊沢君は今うち4階なんですけどね、うちの4階の階段ってね、電気したら真っ暗系になるんですね。エレベーターの真っ暗、ね、階段で。つけたら明るいんですけどね。はい、伊沢君はですね、その4階の階段をですね、下から来るときに駆け上がってきます。サッカーの時よりも早いです。で、降りていきません。降りていくと急にのりちゃんに優しくなります。のりちゃん一緒に来ようって。でも私すごくわかるんですね。私も怖かったから。で、暗いと怖い、別に平気な人はね、俺は強いっていう、まあ強いかもしれませんけど、霊的なことを感じ取る人はやっぱ怖さを感じるでしょうね。で、その時面白いけど、誰か一緒にいてくれたら、特に、大きなお姉さんやお兄ちゃん、あるいはお父さん、お母さんがいてくれたら安心したわけですよ、子供は。一緒にいるから。暗くても平気なの、一緒にいるから。でも一人だと怖いんですよ。皆さん、神様の言葉に従っていくとね、やっぱり怖いんです。一人じゃ。でも神が共にいるから恐れなくていいんです。そう言ってるんですよ。歯を食いしばって頑張れとか、ね、それ行けとか言って蹴飛ばされてない。私が一緒にいるから恐れなくていい。私が一緒から分からなくていい。さあ、踏み出していけって。神がその、一緒にいてくださる神が助けてくださるんですね。それを覚えてほしいんですね。で、しかも広いのです。大きいのです、神が与える領域は。これはね、どうしててほしいんですね。で、もっともっと神様のね、祝福を受けていきたいと思うんですね。で、まあ、いろんな証があるんですけれども、まあ、さっきの歌手にしてもね、踏み出したときね、こんな賛美歌以上にできると、そこまで思ってなかったですよね。で、CD も出ると思ったけど、ね、それこそね、どんなすごい芸能人が来るのかなとかね、楽しみにしてた。そしたら、音楽一の人が出てきたりしてね、歌ってたりするじゃないですか。考えられないですよね。だけど、面白いですよね。神様を言ったら、やっぱりね、見事に働きが始まってね、こんなもんじゃないです。もっと大きくなるでしょうね。で、今私、ラジオでね、毎週今ちょっと示されて、私は奇跡を信じるっていう、キャサリン・グルマンの本をね、ちょっと読みながらね、放送してるんですね。読むだけってあんまり好きじゃないんですけど、ちょっと示されたんでこれやってるんですね。これ一通り終わったら今度私たちの中に証が始まると思ってるんですけど、で、いろんなことが書いてあるけどね、ちょうど昨日話したのはね、ステラさんっていう女性でね、癌になった婦人なんですよ。ね、49歳だったかな。それで、ご主人がね、それでね、もう本当にご主人と子供さんたちがね、あと、その人の妹さんがね、なんかもう本当にショックを受けるんですね。で、あと、6週間から8週間って言われるんです、先生に。で、退院するんですね。でもう6、もうだから 2ヶ月しか持たないって言われて。とはね、彼らはそれでね、キャサリン・グルーマーの奇跡の集会と、まあ当時ラジオなんですけど、ラジオの放送のことを聞いてね、もう医学では無理なんだから、これしかないわよって言ってるお父さんがね、もともとクリスチャンなんですけど、それまで神の癒しってことはね、あんまり聞いたことなかったんだけど、聞いて、わかったって言ってね、これしかないってね、彼らはすぐね、リクエストを書くんですよ。ですね。今送ったら、手紙送ったら、次の集会までに間に合うから、これ送って祈ってもらおうって。すごいんですよ。夜中の3時にご主人ね、みんなが書いたリクエストのように持ってね、ポストまで、駅前のポストまで夜中の3時に届けに行くんですって。行動したんですよね。 それでね、6週間経った時に、もう奥さんも本当に連れていけないような体なのに、本人が望むのと本人が信じて、周りの家族も信じたんで、行けばきっと主が癒してくださるって。それでね、連れて行くんです。奇跡の集会まで、車でね。で、みんなで連れて行って。で、瞬時になったわけじゃない。でも、流動食が食べれるようになり、普通に食べれるようになり、3回目か4回目には帰りにレストランによってなんかご飯食べちゃって、それで鎮痛剤もらってたのに、それをもういらなくなって、ついに癒されちゃうんですよね。でも面白いのはね、彼らは行ったんです。リクエストを書き、実際に集会に行ったんです。信じただけじゃなくて、実際に行ったんです。大事なことなんですよ。彼らはきっと行けばなんとかなるって。祈ってもらえればなんとかなるって思った。で、思っただけじゃなくて、実際にリクエストを出し、実際に行ったんです。で、その時に神の技が起こったんですね。で、皆さんね、神はエゴひいきなんかないんです。どの人にもあなたにとって最高の祝福を大きく用意してるんです。いいですか？日本人は小さく考えやすいから。神よりも大きく考えている人、日本人の場合はほとんどいないです。大体小さく考えます、日本人の場合は、ね、そういう文化で生きてきましたからね。してもらいたくないことをするなって、規定規定できてるでしょ。聖書はしてほしいことをしろっていうね、肯定肯定なんですよね。ね、人の迷惑になることをやっちゃいけませんって育てるんですね。やってほしいことをどんどんしてあげなさいって育てられてないからね。だから、どうしても小さく考える傾向があるんです。でも神様あなたにですね、本当に祝福を用意してるんですね。それはでも私はそれを信じて応答してるからなんです。その時恐れが来ることがあると思うけど、恐れなくていい。神は共にいるから、神は共にいるから恐れなくていい。踏み出していけばいいんですね。でその時に主の技と奇跡をね、見ることができるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、まあ今日はもうその他にもちょっと、今日はここまでしておきたいと思いますけど、伝言しましたけど、御子神が今回も来ておりまして、もう今日は話しませんけど、証のところにですね、失敗も、これ私何度も話したキッチチキン、長崎の時にチキンを作りすぎて神が答えてくださった証と、南君のこれ宮崎で最近一回話したんですが、宮崎でね、誰も職場みんな休んじゃって人数が超少なかった時に最後に助けが来たって話が書いてあって、こっちは宮崎でも最近の話で、こっちは長崎の時の話ですけど、感謝を通して証が出てますから、ぜひ読んでおいてほしいと思います。これは思わず笑顔になってしまう話から取ってありますね。それからもう一つは後ろにですね、三越新聞から出しているその祈りっていう冊子、秋元牧師が書かれた祈りの冊子と殉教の本の電子書籍版が出たということで出ています。電子書籍版ですね。で、祈りは皆さんね、持ってない方は売ってますし、電子書籍でも読みますけど、すごく祈りについて分かりやすく具体的に書いてあります。5冊の小冊子です。5冊でもう、5冊読んでもね、1冊の本、薄い1冊の本ぐらいですから、簡単に読みますので、祈りについてもっと詳しく知りたい。知識っていうよりも実際にどう祈ったらいいのかってことが書いてあるんですね。いろんな祈りって書いてあるんですけど、その祈りっていうのはどんなにね、聞いてもダメなんです。祈りはね、祈りのことを知ってる人は山ほどいるんです。祈りって説教する山ほどいるんです。でも そんなのあんま意味はないんです。祈りについてなかったら、祈る人が神を体験するんです。で、常時の人はないんです。神様に祈る人は祈りの中で神に教えられます。祈りとは何かで、その指針です。実際どう祈ればいいのか、で、祈ったらどういうことが起こるかって証があるからね、ぜひ分からない人は読まれたらいいと思います。で、皆さん、祈りましょう。神の言葉を受け取って祈って踏み出してください。これから今までにないことが起こってくるということをね、主に期待してほしいと思うんですね。奇跡が起こりますよ。で、この教会の使命はリバイバルですからね。そしてその言葉を持って長崎に来ましたので、リバイバルというのはね、神の技が起こることです。人の努力や頑張りをはるかに超えた神の技が私たちを通して起こることです。人が癒される、ね、一瞬にして癌が消える、盲人の人が見えるようになる、目の見越えなく聞きの人が聞こえるようになる、死人が蘇る、車椅子まで立ち上がる、そういうことが起こってくるってことですね。愛のゆえに、そしてその家族がそれによって神に立ち返る、たくさんの人たちが誠の神様を知って一緒に礼拝できるようになる、冷め切っていた夫婦がもう一度本当にお互いを尊敬して愛し合えるようになる、私はそれが一番大きな奇跡じゃないかって気もしますけど、家族が一つになる、本当にそういうことからが起こってくる、当たり前のようにあちこちで、私は日本にそれが起こると思うし、私の夢はこの国から世界中に命をかけて主について人たちが出てくることです。 多民族とキリストのために命を捨てる人たちがあふれるほど起こってくる。私は終わりの時代にそれは必ず起こると思っています。それをね、神様これから成していかれますので、そこに向かって皆さんね、信仰の足を踏み出してください。みんなが牧師や伝道者になる人はありません。それぞれの使命がありますから、ね、お金儲けを示された人はしっかりお金を儲けて、こう貯めないで捧げていただきたいと、ね、本当に、ね、いろんな人が必要ですから ね、みんな役割が違いますから。でもそれぞれの神様の言われたことに対して小さく考えないで繰り返します。大きければ言ってませんよ。神がおっしゃることを聞いてほしい。神があなたの人生に持っている計画はあなたが思っているよりもほとんどの場合広くて大きいです。そしてそれは素晴らしいです。そこに生きるとき勇気がいりますけども、神様が止めるから踏み出していくと神の用意しているものが開かれていきます。たくさんの人を祝福します。ぜひそれをね、覚えていてほしいと思います。終わりますけれども、ビスナーは本当に元気になっておりました。日本に来たいって、でイスラエルに必ず行くって目を輝かせて言ってましてね、2歳で来たあの赤ちゃんが今イスラエルに本気で行けるって信じて祈ってまして、秋元、私にも一日祈ってもらって、2日目秋元氏も祈ってほしいから祈ってもらえって言ってね、祈ってもらってましたけど、よかったですよね。前田さんがカンパチアに行って、さ、一つの時にね、他にもそういう子たちがいっぱいいるわけですよね。これからもっと増えるわけですよね、畑が広がったら。神の与える領域は広いですよ。それを全部受けていきましょう。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ヨシアはモーセが死んだって言われました。本当に素晴らしい神のしもべ、神の器、誰よりも謙遜だったモーセ。でもその時代は終わり、その働きは終わり、全く新しい段階に入ったと神様おっしゃって、ヨシアにはヨシアの使命がありました。カナンを占領していくという使命が、そこに向かって立って渡って行けとおっしゃり、足の上で踏めとおっしゃいましたけども、私たちも神様の言葉が与えられていますが、あるいはこれから与えられてきますが、その言葉を信じて踏み出していく、精霊から来る力を与えてくださり、恐れないで、神が共にいてくださるので恐れないで踏み出していく力を与えてくださいますように心からお願いいたします。そして神が与えてくださる広い領域を、癒しの領域、健康の領域、経済の祝福の領域、回復、家族や友人たちの回復の領域、お仕事の祝福、学業の祝福、あるとあらゆる面にわたる祝福を豊かに、あふれるほどに受けていくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって言われました。あなたは素直に大胆にあなたの願いと求めるの、神様おっしゃってください。そしてその願いと求めに応えてくださいます。天皇様、お一人一人の願いと求めに応えて、体を健康にし、心を健やかにし、霊を解放して精で満たし、問題に対する解決を与え、願っていることに対する神からの答えと勝利を与えてください。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストによって命ずる心と体よ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、恐れよ、その人の力消えてなくなれ、全くは恐ろしめ出す平安あれ、膝の痛み、関節の痛みを完全に取ってください。一時的ではなくて完全に取ってください。脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。癒されよ、境内を祝福してください。神様、どうぞ境内を2倍、5倍、10倍の祝福を持って境内を祝福してください。この山を完全にあなたが全部崩してください。イエス様によって境内の祝福を目ずる。そしてイエス様、この職場におけるイダゴダを取り除いてくださり、イエス様、これを溶かしてください。家族関係の中でここほつれているというよりも冷めてしまっている家族関係があります。夫婦や親子、この冷めてしまっている環境の中に神の手を入れて、イエス様、どうぞ温かさを回復させてください。主にある癒しと回復を与えてください。あら、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、すごく願っていることがあられますが、それに応えてください。なんか海外選挙なのかな、それともどこか、なんか何かすごく願っていけるようにって祈っている方がいますけど、その方にあなたは豊かに応えてください。必要を全て満たしてください。 ありがとうございます。感謝いたします。なんかそう促されていることがあって迷っている方がいますけれども、今迷っているそのことは私から出ていることです。恐れないで安心してそれに踏み出していきなさい。それに従っていきなさい。あなたは失うのではなくその時受けます。あなたはその時なくすのではなくその時豊かに祝福を受けます。霊的にも実際的にも。そして私前もって言っても2倍の祝福、10倍の祝福をあなたは見るだろう。あなたは喜んでなら主のおっしゃる言葉に応答していきなさい。イエス様ありがとうございます。その一人一人に触れて働いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ子犬があくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。